18ページ、9月の相談、役場電話番号 581-2121 代表、次の相談はすべて無料です。法律相談、弁護士、予約が必要です。法律的な問題や疑問、相談日、1、8日、月曜日、2、25日、木曜日、時間、10時から15時、12時から13時、除きます。場所、1、役場6階会議室、2、役場5階会議室、予約、8月26日火曜日から相談日前日まで、問い合わせ、人権推進課、電話、内線252、心配事相談、心配事相談員、行政相談員、人権擁護委員、予約が必要です。心配事や行政相談、人権相談、相談日18日木曜日、時間9時から12時、場所、役場4階会議室、予約、8月19日火曜日から相談日前日まで、問い合わせ、人権推進課、電話、内線252、リンポ館生活相談、リンポ館職員、予約が必要です。心配事や就業相談など、相談日4日木曜日、時間10時から15時、12時から13時除きます。場所、カワセミ荘内、問い合わせ、リンポ館、電話、581-3861、職業相談、働きたい皆さんを応援します。1、職業相談、職業紹介。2、内職相談、火曜日、金曜日実施。3、障害者を対象とした就労支援。なお、2は、町内在住の方が対象。相談日、月曜日から金曜日、祝日除きます。時間、9時から17時。場所、役場2階。問い合わせ、よりいジョブセンター。電話、586-1331。消費生活相談。消費生活相談員。悪徳商法被害や多重債務など。相談日、月曜日から金曜日。水曜日、祝日、除きます。時間、9時30分から16時、12時から13時除きます。場所、役場4階、消費生活センター。問い合わせ、消費生活センター。電話、内線456。教育相談、臨床心理士相談員。学校や家庭での心配事や就学に関すること。相談日、月曜日から金曜日、祝日除きます。時間、9時から14時30分。場所、障害者交流センター、より653-1。問い合わせ、教育サポートセンター。電話、580-2052。労働相談、労働問題。相談日、月曜日から金曜日。祝日除きます。時間、9時から16時30分。場所、電話相談。問い合わせ、県労働相談センター。電話、048-830-4522。不動産相談。埼玉県宅建協会相談員。不動産売買や賃貸借、空き家を含みます。相談日、9日火曜日、時間9時から12時、受付は11時30分まで、場所、役場2階、202会議室、受付はまちづくり整備課、問い合わせ、まちづくり整備課、電話、内線242、障害福祉相談、障害福祉サービス全般、サービスなど利用計画、なお、サービスなど利用計画は次の事業所でも相談できます。みんなの手。 相談支援センター電話 581-8541 相談支援センター育み電話 581-2112 相談支援最優 586-0900 相談支援タンポポより電話 586-1966 相談支援センターオブスマ582-4831 1. 障害福祉全般相談日月曜日から金曜日祝日除きます。時間9時から17時場所社会福祉協議会内穂田原301問い合わせ障害者帰還相談支援センター電話 501-7027 2. 身体知的関係相談日月曜日から金曜日祝日除きます。時間8時30分から17時15分場所埼玉療育園内相談室藤田 179-1 問い合わせ障害者生活支援センターとも電話 580-0215 3. 精神関係オンライン相談可能です。相談日月曜日から金曜日祝日除きます。時間8時30分から17時15分場所地域生活支援センター紅葉熊谷市石原 519-5 問い合わせ地域生活支援センター紅葉電話 599-2020 休日診療インフォメーション休日や夜間の緊急医療施設、電話相談などのご案内です。医療機関の紹介、24時間対応。埼玉県救急医療情報センター、電話 048-824-4199、深谷市消防本部司令課、電話 571-0119、休日の診療、深谷より医師会、深谷市国際寺 319-3、電話 573-7723、休日診療所、内科小児科、日曜日、祝日、年末年始、受付時間、9時から12時、14時から18時、子供夜間診療所、小児科、中学生以下、土曜日、祝日年末年始を除く。受付時間19時から21時。眼科、耳鼻咽喉科、処方箋調剤に対応可能な薬局。右側に町公式ホームページの QR コードがあります。相談はこちらから。救急電話相談。小児、大人、共通24時間対応。全国共通。救急電話相談、シャープ7119、ダイヤル回線、IP 電話、PHS の場合は、電話 048-824-4199。子供、中学生までの相談は、小児救急電話相談、シャープ8000も利用できます。埼玉県 AI 救急相談、24時間対応。右の QR コード、または埼玉県 AI 救急相談で検索。
19ページ、図書館だより、より町立図書館、開館時間、火曜日から土曜日、9時30分から19時、日曜日、祝日、9時30分から18時、より1296-1、電話、580-1888 図書館カレンダー8月の休館日は4日月曜日12日火曜日18日月曜日25日月曜日です。9月の休館日は1日月曜日8日月曜日16日火曜日22日月曜日29日月曜日です。なお 8月27日水曜日、9月24日水曜日は最終水曜日ですが開館します。定期イベント、場所2階視聴覚室、費用無料、申し込み不要。お話し会、9月6日土曜日、20日土曜日、幼児向け午前11時から11時30分、小学生向け午前11時30分から正午、子供映画会、9月13日土曜日午後2時から、元気元気のんたんキラキラシャンシャンお星様、29分、熊野学校パティシエジャッキーとお日様のスイーツ、33分、ミニシアター、9月17日水曜日午後2時から、最高の人生の見つけ方、97分、ムービーリラン、9月4日木曜日午後2時から、アイスパイ、97分。図書館からのお知らせ、8月17日日曜日午後2時から怖いお話し会を開催します。詳しくはお問い合わせください。右側に図書館ホームページの QR コードがあります。読書講演会を開催します。日時、9月20日土曜日午後2時から。場所、図書館2階視聴覚室。定員、申し込み順で50人。講演、トンボの謎を知ろう調べよう。講師、荒井豊氏。費用無料。申し込み、図書館へ直接または電話でお申し込みください。9月の不燃燃えないゴミの定期収集、問い合わせ生活環境エコタウン課、電話 581-2121、 内線 221-222。 収集地区、本町、中町、上郷、堀原下郷、上平下工事、立原、秋山。収集日、曜日、2日火曜日、16日火曜日。栄町、竹町、茅町、花町、三品、平倉、三居、土地屋、五の壺。3日水曜日、17日水曜日。六区、常木、菅原。気持ち、上野町、内宿、関山。4日木曜日、18日木曜日、元宿、末野、2区、3区、4区、金尾、フープ、立ヶ瀬、つゆなし、小田原、小園、5日金曜日、19日金曜日、本村、岩崎、中尾前田、上野原、三日山、倉田、9日火曜日、23日火曜日、山崎、南飯塚、上組、下郷、八つ、中郷、塚越、伊勢原、上郷南、上郷北、10日水曜日、24日水曜日、用土1区から6区、塚田、無礼、今市、11日木曜日、25日木曜日、用土7区から12区、赤浜、高野巣、西古里、12日金曜日、26日金曜日、9月の資源物の収集日、川北、10日第2水曜日、川南、24日第4水曜日、9月の可燃粗大ごみの収集日、川北、3日第1水曜日、川南、17日第3水曜日。なお、小型家電のうちリチウムイオン電池などの充電式のものは町では収集できません。販売店などにご相談ください。20ページ、よりトピックス、ストップ子どものネット被害、青少年の被害、非行防止特別協調月間キャンペーン。県では7月を青少年の被害、非行防止特別協調月間と定めています。町では子どものインターネット利用にかかる被害防止をテーマに掲げ、6月24日、7月2日、4日、11日に寄居地区、7月8日に城南地区、7月4日に小布島地区の健全育成協議会が町内の駅前などで呼びかけを行い、6日間で延べ151人が参加しました。近年はインターネットを介した 青少年の性犯罪被害などが増加しています。青少年の気が緩みやすい夏休み期間に今一度インターネット利用について見直してみましょう。より中学校ラグビー部部長渡辺さんが一日警察署長に、より警察署万引き防止キャンペーン、7月6日により警察署万引き防止キャンペーンをベイシアより北店で実施しました。より中学校ラグビー部部長の渡辺アノンさんが一日警察署長を務め、万引き防止を呼びかけました。キャンペーンではラグビー部の仲間や生活安全関係団体の皆さんとともに、買い物客の方々に啓発品を配布し、万引きを未然に防ぐための啓発活動を行いました。社会を明るくする運動、街頭広報活動が行われました。社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、犯罪のない地域社会を築くための全国的な運動で、今年で75回目を迎えました。7月は協調月間であり、町ではこの趣旨に基づき、7月3日に深谷地区保護司会より支部とより地区更生保護女性会が共同で町内のスーパーマーケットにおいて犯罪や非行の防止を呼びかけました。21ページ室岡茂雄さんが受賞されました。永年金属農業委員など表彰。室岡茂雄さん、中尾前田は平成27年6月に農業委員に任命され、翌年4月からは農業委員会会長として、令和7年3月まで9年10ヶ月務められました。会長在任中はタブレット端末を活用した農地調査など先進的な取り組みを県内に先駆けて導入し、最適な農地利用に尽力されました。今回の受賞について、多くの皆様のご協力に感謝いたします。持続可能な農業に向け、関心が高まることを願います。と話してくれました。増田裕二さんと山崎修二さんが全国大会出場。JFA 第24回全日本オーバーフィフティサッカー大会、6月21日から23日に沖縄県で開催された JFA 第24回全日本オーバーフィフティサッカー大会に、熊谷サッカースポーツクラブシニアオーバーフィフティ所属の増田裕二さん背番号3番と山崎修二さん背番号14番が出場しました。結果は見事3位でした。増田さんは、今までサッカー選手として、また指導者として多くの関係者に支えられて、サッカーを続けられたことに感謝するとともに、地域の皆様の応援があって、今の自分がいることを再認識した大会になりました。すべての人に感謝いたします。山崎さんは、2年前に出場した前回大会の成績を超える結果を残すことができ、嬉しく思います。この場を借りて、日頃より応援し、支えてくださる皆様へ感謝を申し上げますと話してくれました。